ね、はい、こんにちは、大竹まことです。今日は11月の27日水曜日。今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして
壇蜜ちゃん、伊藤麻子です。
はい、
叫び、叫び、
壇蜜ちゃん、
はい、
世の中はね、はい、結婚ブームみたいなことにな
んかタレントさんが次から次へと今結婚してますよね。
今年本当に多い気がする。
しかも駆け込みみたいなね、
は
い、
そう、
はい、なんか大竹誠さんが大きな花束を持って、紫色をベースにしたとっても可愛い色合いの、
めでとう、はい、おめでとう、
似合う似合う、おめでとうございます。
写真写真、
紫の花、紫の花、グラデーションのこの花束ですけどね、
ありがとうございます。
いいね、素敵、
いいな。はい、あのリスナーさんからもキティちゃんの電報とか、はい、いっぱい、あの、はい、おめでとうの電報グッズ、
これは、はい、はい、カップルキティちゃん、
カップルキティちゃん、
洗濯ネットに入ってますけど、
はい、洗濯ネットじゃないです。
洗濯ネットには入ってないです、はい、
これで洗濯したらボロボロだよ。
大竹誠さんがあの、
なんだこれは、
配達してますけど、
はい、電報だと思いますよ、
普通に入った、
はい、宅配です。
ありがとうございます。
はい、印鑑です。
お花ですね、お花、
電報と、
今こんなこんなにあんですね、ね、種類、電報の筒に入って
ね、そうそうそうそう、
昔は10文字でとか20文字でとかね、
ドライフラワーなんですかね、うん、なんですか ね、
プレザーブっぽいです ね、
うん、
はい、いいのに、
いやいやいや、おめでとうございます。
おめでとう、
おめでとうございます。
あれだよね、なんかまあそういうことはあるかもしれないぐらいなことは思ってたけど、なんか壇蜜がこう結婚っていう形を取るのは随分ちょっとなんか、はい、不思議だなと思って
驚いた、
まあ、いてもいね、
はい、もちろん、
いなくてもあれだね、はい、結婚なんかまあ、失礼だけどするような女には見えなかったんだけど、
そうですね、
どうし、どう、何か間違えたの、間違えたんじゃない
新婚新婚
どうしたの、どうしたのってのも変だけど、
そうですね、うん、なんか、うん、まあ現状維持のためでもあります。これは
なんか新聞書いたもんね、現状維持のためっつ
もうちょっと明るく話せよ、
本当ですよ、
明るいニュースですかね、
明るいニュースってよ、明るいニュースなんじゃないの、まあ、
そうですよね、一般的に捉えたら結婚っていうのはね、
だって嫌なことだったらしないじゃん、やっぱ結婚っていい、
ね、
あ、能動的な行為ですもんね、
そう、一緒に過ごそうって決め、
別居婚、
今はね、
うんうん、
まあ、ずっとかもしれないですけど、
ね、足立区に住みたいんだもんね、
うん、北区、
あ、北区、北区、ごめん、区間違えた、北区だ、うん、そうだそうだ、
そう、なんか噂で聞いたけど、新婚さんいらっしゃいに出たいとかなんか言ってたとか
ね、新婚さん出たいに出てもいいかなって、
本当ですか、新婚さん出たい、新婚さん出て、え、新婚さんっていらっしゃいか、
いらっしゃいは1年から3年ぐらいまで猶予があるんで、
うんうん、
いずれは
新婚さんいらっしゃいに、
はい、
出る、
はい、ペアルックの服着て、
え、
ペアルックの服着て、
ペアルックの服着て、はい、今思いついただろそれ、
まあでも提督がね、うん、そもそもやってくれないからいけないんですよ、
何をやってくれない
か、結婚ですか、
そうなんです、
結
婚、従婚じゃねえか、じゃ
あ、いや、別れてから結婚だってできたんじゃないですか、
なるほど、なるほどじゃないです
よ、随分随分、なんで私にそんなトゲを向けられなくちゃいけないの
私は悪くないです、
悪くないとかって
誰も悪いなって言ってねえじゃねえ、素直に祝
福してるじゃないか、はい、ただ結婚は意外だね、はい、意外ね、意外ねと、
意外ね、
うん、思っただけで、太田さんは前から知ってた、
いや、全く知らなかったです、うん、あの、朝スポーツ報知を見て、うん、ダダーン、壇蜜結婚って見て、うん、
あ、出たね、
そうなんだ、うん、でもこれはフェイクニュースだと、
うん、
私の中ではこれはフェイクニュースだっていうふうに決め込んでいるんで、この事実はないっていうふうに僕の中では整理ができました、
あ、
はい、結婚してないです、壇蜜さんは、
あ、してない、
してない、
はい、じゃあしてない、おめでとうって言いましょうよ、だって、
まあ、まあ、言ったはいいものの、うん、それはあのちょっと、まあ、儀礼的なものであって
儀礼的なもの、
私の中では結婚してないです、
あんなこと言ってますけど、
いや、みんながもたもたしてるのがいけないんですよ、
みんながって
なんだよ、もたもた、別に
みんながって、みんながもたもたしてる、太田さんちょっともたもた、太田さんは5年ぐらい一緒にやって
る、ね、いや、私はもう全然知らなかったんですけど、う
ん
う
ん、太田さんがもたもたしてたからいけないんじゃないの、
いや、でも心の奥底の自分の声に耳を澄ましてみたら、うんうんうん、やっぱり別れろっていう声が聞こえてきましたね、
あら、やだ、早くない早めにね、
いや、誰が、壇蜜が、
はい、
もう分かる。いやいやいや、ちょっと待ってって。
取ってじゃないですか。
え、こんなこと言われてますよ。
いい、大丈夫です。なんか、うん、あの破綻が見えてるってね、うん、あのコメントにも書かれてました。
そう。
はい、誰
どこのコメント
。なんか、うん、ブログかなんかに破綻が見えてる。
う
ん
う
ん、
あ、そう、うん。だから意地でも続けなくちゃいけないみたいなことになるわけ。そうなると
。いやもうでも、うん、ね、見とったら自由ですからね。
ね、見とったらって、
まあ。見とったらって、だからやっぱそこはそういう、うん、その期間は解けるっていうんだよ、うん、そういうの。
そういう期間が必要だっていう。
そうですね。男性 ね、うん、配偶者を見とったらあとは自由ですからね。
お前何分かんないけど見取りたいの。
そうですね。見取ってもいいかなって。だって死にそうだったんで。
死にそう。そこが決め手だったんで。
やっぱ弱ってましたからね。
あ、相手の方が死にそうだったんですか。
非常に弱ってらした。
ああ、よく知らないけど相手の方もでも結構稼いでるんじゃないんですか。
有名な漫画家さんですよね。
でしょ。うん。そういうやつさん。
いやでも締め切りがとか連載がとかでやっぱりお辛そうだった、う
ん
う
ん
う
ん、まあね、それはまあ物書きはみんな締め切り抱え、は
い、そうなんでお辛いでしょうねって思いながら、うんうん、なんかあえてこうほっといたらますます弱ってきたんで、うんうん、じゃあ見とろうかなっていう、うんうん、
な、壇蜜の何かの本だっけ、前に一冊だけ読んだ時に一番壇蜜日記かなんだっけ、最後の方になんか弱ったものがどうのこうのって書いてあったな、そういえば、はい、それはそういうことだったのか、
はい、弱ってた
って、はい、弱ってるのになんかこう添いたいみたいな、
そうですね、
それは何、普通は強いものにな、うん、憧れたり、は
い、強いものと一緒になると淘汰されるじゃないですか、うん、やっぱり
淘汰されるって自分が
そのものに取り込まれる、
取り込まれる、
はい、
ああ
どちらかというと、うん、提灯あんこうのメスみたいに、うん、オスの体がメスの体に取り込まれるみたいな、
うん、ね、知ってます？
提灯あんこうは
そう、知らない、どうなの、
吸収されちゃう、
大きさが全然違うんですよ、うん、
5分の1ぐらいなんです、
オスが小さい、
メスがでかくて、うん、でその受精というか、うんうん、のやり方が体に入ってくるんですよね、うん
うん、オスがメスのね、
オスが、うん、で死んじゃうんです、
そういうことがしたい、
そう、
そう、
そうは違うよ、
栄養、
栄養、はい、天敵、
栄養をいただきに、う
ん、栄養をいただきに、
え、だって弱ってる人から栄養もらったら本当になくなっちゃう、うん、はい、
カサカサになっちゃうだろうなって思って、それを
潤いあげて、
それを見とる、
はい、見とる時計をと思って、
意外と早い期間かもしれない、
本当ですよ、提灯あんこで考えたらね、あっという間の出来事ですからね、
すごいですよね、あんこあれ、
じゃあ急いで新婚さんいらっしゃい、出ないといけないですね
間に合わない
3年って言ってらんないよ、
いいのこんなこと言っちゃって、相手の男の人
本当ですよ、
そういうことだったのかよっていう、
いやでも提灯あんこの話をしました、
あ
動画で見せて、ね、ほらここにね、うん、オスがいた跡があるでしょって、
うん、はい、うん、もう今いないのよと、
もういないんだよって、
跡だけがね、
跡、うん、だけが残る、ちょっと良くない、はい、っていうような
第一栄養だよって、う
ん、その話をしたんだ、
はい、
なんつったの向こう、
ふんそっかって、うん、分かったって
分かったって、
はい、
そういうオスになると思う、
理解できたんだなって思いました、
ああ、はい、そう見と、私が見てるわよってことを理解できた、
はい、理解できた、であと、
あ、うん、
そうだ、
何、
一個だけ言ってなかったことがある、
う
ん、私ね、うん、新しい弟ができるんです、
なん、お母ちゃんがご解任したってこと、
まさかの
こ
実はあの配偶者の方には弟さんがいるんですよ、
う
ん、
ああそういうことね、
だから私一人っ子なんで弟ができるんです、
う
ん、
あ義理の弟、
はい、お姉さんって呼んでいいのよって、うん、
まあね、
まあね、うん、
間違ってないですよね、
いや間違ってない、
私悪くないですよね、
うんうん、弟さんもいずれ提灯あんこう、う
ん、え第二栄養、
第二栄養
やばいぞ、向こうの家族やべえぞ
どんどん急
逃げろ
逃げて
早く逃げて、
ずいぶん前にさ、
はい、
こうまあ別居して一緒に暮らそうとしてるわけでしょ、
はい、
ずいぶん前にさ、なんか池欲しいみたいなこと言ってなかったお前、
そうなんですよ、池も欲しい、
池欲しいって、そこは俺と意見が一致したんだよな、はい、池があって、
はい、
周りに桜植えて眺めるだけみたいな、はい、いいねみたいな、
うん、は
い、そういうなんか大きな家に引っ越したりとか
しないじゃないですか、うん、でもやっぱお金がないんですよ、
あ、何や、相手もお前も稼いでるって噂だけだけど、
うん、お金がない、うん、お金がない。
あったらするの？
あったらやりますよ。
ああそうですか、うん、
で桜の木の下にね、ええ、埋めといて、うん、
梅ちゃん、
梅ちゃん
何をかな、
栄養です。
第一栄養、
第一栄養と第二栄養、
埋めたら栄養になんないよ自分の。
綺麗な桜が咲くだろう。こんな話でいいの？
いや、
楽しい桜、
祝福してるのに ね、 ね、なんか
話、弟ができるんです。
あ、弟ができるのはいいことだけど、は
い、
ね、
お姉さんって呼んでいいのよ、
うん、いいのよって、はい、そんなでも、うん、一義的にそんな、まあ、付属物的には嬉しいことかもしれないけど、はい、そんな一人っ子だったから、弟ができたからって、はい、めっちゃ嬉しいみたいなことにはなるの？
なりますよ、だって前々から欲しかったんですもん。
そうなん
だ、弟が、う
ん、でお願いしたってできるもんじゃないじゃないですか、うん、授かりもんなんだし。
それは何、家族って意味、子供は家族が欲しいっていう意味、
弟が欲しかったんですよね。
いやでもさ、そうだろうけど、はい、それはそうでしょうけど も、 だからそのなんか団体みたいなものが欲しいわけ、その自分たち、自分を取り巻く家族ってそういう意味じゃん。
あ、そうですね、うん、でも兄弟が欲しかったんですよ、兄弟、ずっと何でもいいんで、
じゃあそれは良かった、それはすごく良かったじゃないか、はい、
ガミさんの最新小説の半分のユージトっていうご本なんですけど、はい、うん、あのご結婚して、うん、で旦那さんが亡くなるんですよ、うん、でその方に弟さんがいて、うん、その弟さんがすごく小説の中ではヒロインとキーマンとなって、うん、さあどうなるかっていう小説なんで、
うん、あ、そうなの、
はい、そういう風に なるかもしれないですね。
おっと、第二栄養。
第二栄養やべえって、だから
まあ昔の家じゃよくあったことでしょ。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
声 が、はい、
声がちょっとひっくり返ってるようですけども。
あ、ちなみに、うんうん、あれですよ、同じ、
何、
あの同じところがあるんです。
何、
ご主人に、
弟さんと、
弟さんのこと
弱ってる俺。
弱って
。何やっちゃう。ちょっと待って。ちょっと年齢なりには弱ってますけど、それ何が似てるんですか。うん、それですか、まさに。
はい、弟さんも弱ってんの。
弱ってるみたい。
兄弟で弱ってんの。
で栄養になってくんですよね。うん、ちなみにあのご主人のお父様も弱ってたりするんですか。
あ、いや、どうなんでしょうか。普通の。ね、方です
。ここはそんなに、まあ、相手の年齢知らないからあれだけど、うん、そんなに弱ってないんでしょ。
そこは第三栄養になってったりする
、うん、お父さんも
全
部飲み込まれる、
全部どんどん飲み込ま
れる、すごい超チアンコ、
飲み込まれる、
やめましょう、怒られる、
そう、ね、元気になるしか私には手がないみたいですね。残ったものはね、
栄養取って
第四栄養、
いやいや勘弁してください。
北野さん第五栄養。
あ、もうどんどん
よ、すごいですね、超チアンコモテモテですね、
地球が飲み込まれるよ、
はい、でもそう、あさこも、
はい、
なんかこう一滴油か何かで、はい、この中の誰かが結婚するぞみたいな、
すごい生放送でしたよね。
そんな、そうなった時に、これも噂で聞いたんだけど、この一滴油のメンバーで結婚するのは、はい、ツイッターの方で朝子だという声が、
最年長なんで、
もう最後までそれ疑わなかったです。朝子だっていう、
いや、めちゃくちゃでしたよ。なんか、うん、俺エゴサーチが好きなんで、自分の名前検索すると、うん、もうみんな朝子だ、うん、朝子だってまず最初言い出すわけですね。で、本当朝子さんだったら私泣いちゃうかもとか、うん、優しき言葉がね、うん、溢れ返ってると、だんだん今度、うん、朝子ってこんだけ言ってて、うん、違った時の朝子の気持ちよみたいなことを言ってくれる人が今度入ってきて、最終的に朝子がかわい
そう
って書き込みになった時、ちょっとみんな喧嘩をやめてと、
みんな喧嘩をやめて、
私のために争わないでと、もう、
いや、それでそれだってね、妹だって分かったわけだろ、
はい、
でその後はどうなったの、うん、
その後はだから朝子がかわいそうがガーンとまず増えたのと、うん、あとまあ私はやっぱり妹はとてもずっと仲良かったので、うんうん、まあ感動でないてたもんで、なんか私も泣きましたみたいな、うんうん、おめでとうとかわいそうが両立してましたけど、うん、ネット上では、
かわいそうって、
そう、でもまあ本当にね、めでたきことだったんでね。
まあでもあれだよね、今の世の中さ、はい、まあ結婚しないで働いてる、うん、その朝子が、
はい、
かわいそうって って言うのも俺はちょっと当たってないような気がするんだけど、
そうなんですよ。そうで、朝子さん、幸せになってくださいってすごい言われたんですけど、一応言っとくと不幸じゃない、それだけはちょっとお伝えし、
今日ねこの場を借りて、
この場を借りて、宣言させていただきます、ね、不幸じゃない、
三井でもいいねと、
はいはい、ね、もうかといって三井だとってそれが不幸かももうよく分かんない、
借金もないですよね、
そうだよな、そんな人がいるのも楽しいんじゃないかって思っちゃうし、はい、今多分何が起こっても幸せなんだと思います、
うん、ね、今だったら余裕を持って見つけますもんね、
そうなんですよ、あんな馬車馬のように働かなくても
貯
蓄ありますから切り売りできますもんね、
お前はまだ見つぐとこから抜け出せない、
見つぐ前提はちょっと
前提が
すごい、そうですよ、今だってもう、うん、そういうのがないから、
前回一般なんですか、貢ぎ一般、
貢ぎは3パーありますけど、今やもう後輩におごるぐらいしかないから、うん、結局あの後ももう嬉しくなっちゃったから、うん、頑張れるや連れて、うん、じゃあちょっとめでたいからパッと行くかなんつって焼肉屋さんなんか行っちゃってね、うん、で上タンなんか頼んじゃって、
あ次の日、
あその日の夜です、生放送、
いやそうじゃなくて、はい、その後に頑張れるやこの番来たんだよ、
あ月曜 日、そうかそうか、
もう焼肉でギットギトになった
やだギ
ッ本当ですか、
顔が油ぎって、
お前何食ったんだって聞いたら朝子さんに焼肉を送ってもらいました、
いいやつ頼ん
で乱れ食いしちゃいました、
もう全部ハラミって頑張れるやがいた、上ハラミで、うん、なんつってね、うん、ちょっといい肉なんか食っちゃって、
あそうですか、
はい、ちょっと張り込んじゃいましたね、
張り込みましたよ、それはめでてえからね、もうそれぐらいしか支払いがないから、うんうん、楽しい支払いがないから
そうだよね、
はい、それでも見つくとは言わないです、後輩におごる、
後輩におごる
見返りがないからね、
見返りがない、
見つぐときは何かの見返りはちょっとあるから
ね、そうです、愛してもらうとかね、うん、ありましたからね、一応みんなな
んてこった、はい、
まあだから何がこうもう分かんなくなってきちゃったね、
まあまあまあ確かにね、
そのね、幸せの形がもうどんどん変わってきてますよね、
う
ん、
そうだよね、
もともと昔からこう日本語的になんか、うんうん、今幸せですかっていうのが、うん、結婚してますかみたいな質問の言い方だったりしたから、うんうんうんね、ちょっとそういう文化というかね、う
ん
う
ん
う
ん、そういう空気が、幸せなニュースがとかって言います
もんね、そうそうそう、まあ、まあ、幸せなニュースだからね、
それはもうこの国の形ね、
そうそうそう、
政府もひっくるめて、おじいちゃんがいておばあちゃんがいて自分たちがいて、
はい、
まあ、孫が2人いるみたいな、そうそうそう、そのなんかちょっとパターンみたいな、うん、幸せ像みたいなのが、
はいはい、
まあ、戦後刷り込まれてきたっていうのはあるよね、はい、
で実際それがとても素敵だし幸せだっていうのも分かってはいるんですけど、
そこから外れちゃうと勝手に幸せじゃないって決めつけられる時代もずっと続いていたってことですよね、
まあ、そんな深くは多分考えずの言葉だと思いますけどね、全然ね、
だから断密なんかは一緒に住まないわけだろ、
はい、
一緒に住まないってことは別居してる、はい、花から別居ってことじゃん、うん、そしたらね普通に考えたらあれだよね、昔で言えば二号さんが男から言わせれば、
はい、通い
むせちゃった
二号さんがいるみたいなもんだよね、
まあ、
なんか言ってみれば通い、
うん、通い
夫、通い夫ってことになるわけだよね、うん、もうどっちが通うのか知らないけど、
どっちも通ってほしい、
まあ、どっちも、まあ私も赤羽に行きますし、
うんうんうん、お前ちでも
獣がね、
獣がいすぎないか、ちょっと
そうか、引っ越す時が
獣の類がちょっと多いんで、
獣行ったらそうそう向こうにも行ってられねえよ、
そうなんですよ、だから
獣がいたらそうそううちにも来れねえよ、だってい
や獣の面倒はたまに見てくれるんで、
う
ん、
獣
の、じゃあもう面会済みなんです
けど、そうですね、蛇にネズミ
もで認めてくれてるんだ、蛇、うん、たちも、
はい、
こいつならね、い
あでも蛇はなかなかなかなか懐かない、
まだやっぱ
シャー、はい、シャーって言いますね、
鼻から懐く蛇いたらおかしいだろ、そんなんシャーシャー言ってるよ
いやでも蛇子ちゃんはなんか気難しいですね、やっぱり、
でもしその子たちが引っ越すってなった時に、
はい、
引っ越しが一番大変な子って、はい、その運搬の仕方含め
怠け者
が一番、
蛇はもう紐みたいに持ってればいいんだよ、
嘘よ、噛むよ、
噛まない ないですよ、全然大丈夫ですよ。
持って一個ず
の、はい、紐くるっとくるっと巻いて、
あ、腕に任せて
くるっと巻いて、はい、はい、素敵みたいな。
噛まれたところで噛むのやめてって言えばいいだけの話だよね、
は
い、
通じる、はい、それで通じるの、は
い、
その子は、は
い、片手に蛇で片手にトカゲ持っていけば大丈夫なんで。
怠け者は、
うん、怠け者は
どう
もう受け止めてくれたんですか。
いや、もうシャーシャー言ってます。
やきもちは言ってる感じですか。
怠け者も、
怠け者もシャーシャー、
シャーシャー言うんだ、怠け者って。
はい、すごい顔して。
誰を先に埋めるかだよな。
栄養、とてもいい栄養。
栄養、
栄養はいいね。
いいね。
ね、結婚の形も変わってきたってことだよね。
は
い、
結婚とは栄養である。
栄養である。
ものすごい桜の木にな
りますね。大木。
ね、大木ね。もう本当ちょっと違いだけどね。永遠ってつながると思ったらね。栄養になっちゃった、ね。
栄養。
ほんのちょっとの
違い。あのお宅の桜綺麗ですね。
たくさん栄養やってますから、
ね。どんどん大きくなりますね。
怖い。ホラー映画の最後みたい。
そうか。でもそういう本を書いてちょっと本通りみたいな感じもちょっとなんかニュアンスが漂うんだ、その本には。
たまたまなのかもしれません。
いや、本通りになったら私弟とできちゃいますよ。
いや、だからだけどそれちょっと漂いそうじゃん。
それはダメですよ。
それはダメなんだ、は
い、ちゃんとそれはよかった。
弟は弟なんで、
うん、分かりました。はい、太田さん、
はい、うん、今日はまず東京新聞の記事をご紹介したいと思うんですが、はい、うん、あの安倍総理が主催した桜を見る会の今年の招待者の名簿をめぐりまして、うん、はい、内閣府は昨日野党の追及本部が国会の中で開いた会合で、うん、5月9日に名簿を捨てた時間帯、うん、これが共産党の宮本徹衆議院議員による関連資料要求よりも後だったことを明らかにしました、
はい、
つまりこの時間系列今まで明らかになってなかったんですけれども、うん、共産党の宮本徹さんが資料を出してくださいとお願いした、うん、
はい、
その後に資料を捨てていたっていう時間系列がある、うん、でこの時間系列だけ見ると、うん、あの資料を請求されて開示するのがちょっと嫌だなと思ったから慌てて捨てたんじゃないかって思われますけど、はい、うん、そうじゃないと内閣は説明しています、
うんうん、
捨てたことと資料要求を担当したかが別々なので、うん、捨てた時点で資料要求は知らなかったんですという説明をしています、
うんうんうん、
で名簿を捨てるのは大臣官房の人事課、これが担当、うん、それから宮本衆議院議員の資料要求は大臣官房総務課が把握、うん、つまり人事課と総務課と違う部署で担当していたので、うん、ここの連絡がなかったから、うん、資料請求があったから捨てたんじゃなくて、資料請求があったことを知らなくて捨てた、こういう説明ということですね。
昨日この番組でね、何コントみたいなことやってんだって俺言ったのね。それはね、テレビの画像を見たらね、シュレッダー見せろ見せないで、
はい、
やり合ってるわけよ、
はい、
ね、で今は稼働中だから見せられませんみたいなね、はい、そんなやり取りあって、これコントかと、うん、ね、
シュレッダーコント、
うん、思うわけよね、
知ったコント、
知ったコントみたいなね。でもまあその後番組に武田さんが来て、
はい、
もう砂鉄さんも言ってたけど、今日の新聞なんか見るとそうじゃないんだと、うん、まあ俺もコントだと思っちゃったのはいけないんだけど、この資料をどうやってシュレッダーにかけたかと、ね、その時系列の問題と、うん、それに関するシュレッダーの処理能力、それも問題になってくると、うん、だいたいこの招待の名簿のなんか800枚1万名ぐらいはどのくらいでこうシュレッダーにかければね、うん、
はい、
なくなるのか、
はい、
時間測ったら34秒だったの、
なんか実験してました、
ね、うん、実験してたけど、まあね、
最初どうして5月9日両方たまたま重なったんだっていうふうに宮本さんが追及したら、内閣府の方では予約がいっぱい で5月9日にならなかったら開かなかったんですっていうふうに言って出たんですね、うん、内閣が、
うん、
でそんなに予約ギチギチでそんなに処理能力遅いのかっていうんで、野党側が見に行ったところを見せる見せないで揉めて、昨日ようやく見たら34秒で処理できんじゃねえかっていう話になって、そしたら内閣府は今度はいやいや、クリップ外したりホチキス外したりする時間もありますから、
もうやめて、
あのね、ますます話はコント、
えらいこっちゃだ、
ね、話はコントっぽくなってるけどね、
はい、
でもその実態は その質問した、共産党の人が質問した後に処理したんじゃないかとね、慌てて、でしかもこのね、時間かかったうちの言い訳にね、まあ、ホチキスで止めてたの34秒じゃねえかって言われたら、ホチキスで止めてたのは剥がしたとかね、クリップをどけるのに時間がかかったとかいうわけよ。でこれはみんなね、官僚の人が言ってるわけよ、
はい、
こういうことを、
はい、説明というふうに、
説明ということ
に真面目な顔して言ってますね、
はい、ど真面目でね、
はい、
笑っちゃいけないです、
笑っちゃいけないけど、まあ森友学園の時もそうだったけど、まあどう考えても苦しい答弁だよ、うん、
はい、
ね、
うん、
それを官僚の人が一生懸命やってるわけだ、ね、
はいはい、
まあ、これ以外でももう一つ答弁で、あ、別のことでもあったね、官僚の人たちが、
そうですね、これもちょっと気になる記事なんですけど、うん、毎日新聞の記事なんですが、うん、この桜を見る会について蓮舫さんが、うん、政府に問い合わせた内容と携帯電話の番号が、うん、会で飲食物を提供した業者側に漏れた疑いが出ていて、うん、で漏らした内閣府の職員が特定できたと、
うん、
でどうしてそんなことをしたのかって今、うん、事情聴取しているということ、うんで、うん、これもまたその資料請求したら、うん、その資料請求に関連する会社の人に内閣府の人がこんな質問が来てますよって言って、うんうんうん、じゃあ電話番号誰がどういう形でその相手側の飲食店の最高経営責任者に伝えたのかっていうのがまた問題になってるっていう、ここに内閣府の職員がまた介在してたっていうことですよね、
はい、まあ、あちこちで、そういうね、まあね、主催者側がね、いろんな言い訳するなら分かると、で言い訳がこうとか、つじつま合わせを官僚の人がしてると、
はい、
ね、でそうなってくると、こう一生懸命この国にね、こう尽くそうとしてた官僚の人たち、うん、ね、それが、まあ、内閣人事局がね、できてからというものは、なんかこういろんな意向、いろんな思いをこう心の中で、あちらを立てればこちらが立たずじゃないけども、うん、忖度しながらどうやっていい方法を取っていこうかと、うん、そうじゃなかったらもう前川喜平さんみたいにね、なんかそう、
そうですね、パージされちゃうってことですよ ね、
そうだね、自分の言ったことにからパージされて、まあそれと、なんか秋葉原かどっかのどこでもいいような話までが、新聞市場を賑わすね、みたいなことに、まあ、教授をこう通そうとしてる今も、
はい、
官僚の人たちはたくさんいると思うよ。この人たちは誰のために自分は官僚になったのかね、時の政権、一強である政権が強いのは分かってますよ、
うん、
それは誰だって内閣人事局もそこにあるんだから、
はい、
だからね、でも自分が、ね、この超エリート官僚になって、うん、ね、それから最後は事務次官まで目指そうとした時に、うん、自分の胸にね、
うん、
手当てて俺はね、
はい、
これは佐川さんっていう人が、記者会見で、前に述べたのを覚えてるんだけど、国民のために奉仕するためのお仕事ですって、まあ、言い切ったわけだよね、
はい、
うん、自分のやっている仕事はね、うんうん、まあ諸事情といろいろあるだって、官僚の人もいろいろ厳しいだろうけども、やっぱりさ、そこにはほんの小さな矜持があって、ね、うん、それで、まあ、国の政策なり正しいことは、ね、たとえ市民の人が違うよって言っても、うん、正しいと思ったことはやってくれればいいし、
うん、
そうじゃないことは、ね、なるべくこうなんて言えばいいのかね、一生懸命回避するっていうかね、
はい、うん、
難しいのこと難しいの分かってるよ、分かってるけど、
そうですよね、
あ、苦し紛れで、うん、その財務省の公文書を改ざんせざるを得なかった職員の方亡くなったりしてますからね、うんうんうん、
はい、
うん、
はい、まあまあまあまあ、あれだよね、あの時の政権もそれはもうこの政権ってことじゃなしに、どの政権もやっぱし官僚の人たちにね、まあ、あのちゃんと、
うん、
立場をわきまえてお仕事をしてもらわなくちゃいけないよね、はい、はい、もう一つあります、
はい、うん、時間もないのでごく簡単に、うん、世界の温室効果ガスの排出問題で、うん、国連の環境計画というところが、うん、まあ、このままだと今世紀末には今、うん、3.4 度から 3.9 度、うん、気温が上がっちゃうよ、
うん、
もう危機的な状況にあるよっていうふうに警告していて、うん、はい、特に日本は火力発電所の新増設計画があるので、うん、たくさんあって実際たくさん稼働しているので、はい、これなんとか止める手立て考えないといけませんよという勧告を出しているという、うん、そういう記事が東京新聞などに載っておりました、う
ん、はい、ね、世紀末に 3.9 度上がると、
うん、
ね、こういう予測が出てるわけだよ、はい、まあ、全面的に全部そうなるかどうかはちょっと別にしてだよ、もし 3.9 度上がったら、うん、ほとんど生きてないんじゃない、もう 3.9 度も上がったら、まあ、生
態系で相当たくさんの種が絶滅するって言われてますね、
もうそれどころの騒ぎじゃないと思うのね、それは地球温暖化にもいろいろ原因はあると思うけども、うん、やっぱし CO2 のね、あ、排出量がもう今でも自分国連では今のこの時点で予定したより5倍多く出てるというのが、うんうん、で本当は今でも5分の1にしなくちゃいけないというので、はい、まあそれでパリ協定なんかがあって一生懸命やろうとしてんだけど、うん、アメリカがこれから離れていったりで、日本はどうしてるかっていうとね、それは CO2 出さないようにしましょうとは日本も言ってるわけだ、
はい、
でもやってること何かって言ったら火力発電所ってやっぱ作ってんだよね、
石炭火力発電所ですね、
うん、はい、これはやっぱしもう、うん、ちょっと言ってることとやってることが、
はい、
それで日本にはかなりこの石炭の発電所を作る計画もたくさんあると、
う
ん、
今25基が建設に動いてるそうです、
いいのかい、いいのかい、
増えちゃう、増えちゃう、
ね、人間だけが生きてる地球じゃないからね、うん、猫も犬も怠け者もみんな生きてるわけだからね、
うん、
そういうのがね、生態系が変わって、うんうん、南極の氷が溶けて、うん、水面が上がって、それでブラジルの山、はい、中が山火事になって、うんうん、凍ってた中からメタンガスが吹き出て、
はい、
いいのかい、なんかみんなで一生懸命考えた方がいいと思うけどね、はい、さあ今日も始めましょう。